働く女と〇〇と。働く女と〇〇と、ピースの小沢彩です。この番組は働く女性をゲストに迎えた約30分のトーク番組となっております。98万円で温泉が出るマンションを伊豆に買った高殿先生が、だいたいその98万円の家をどう住めるまでにこんな綺麗なインテリアにしていったのかということで、引き続きゲストに来ていただき、DIY をテーマにお話を伺おうと思います。
はい、はいはい、すいません、3週連続。
いや、面白いんですもん。だって、もう物件取得の話と温泉の話と別荘じまいと、もう情報量が多いので、ちょっと3本に分けさせていただいたんですけれども、パッと見た中で、もちろん景観とかは物件のポテンシャルですけれども、本当にインテリアが古いと思えないくらい綺麗で、で、しかも、このリノベ会社とかに、お願いした部分って。
あ、もちろんあります。はい、産業廃棄物が出るので。まずここは、75年もの、なので、フル和室でした。本当に一番初めは、キッチンもすべて木でできていまして、はい、ボロボロのボコボコでした。
はい。
はい。で、あとは、全部3部屋。和室が、昔の間取りですよね。3部屋、全部和室が繋がっている。
はい。で、襖で、広く気持ちできる感じを醸し出しているが、細かく区切られているため、現代として使うのはちょっと狭く感じるみたいな。
そうなんですよ。だから、初めここに内見に来た時に、はい、おばあちゃんの三面鏡とかあったりとかして、はい、本当に昔75年ものの何て言うんですかね、壁にフックがついてたんですけど、はい、あれなんですよ。マイナスなんですよ。わかります？ネジがプラスじゃなくてマイナスなんですよ。だから、
大昔の物件
だから。そう、大昔の物件すぎてマイナスなんですよね。だから、本当に古いなと思って、はい、ちょっとそういう意味では感動しました。あとは本当に、置物用の引き出しがあったりとかして、それは残して、自分で今も使っていたりするんですが。はい、
ここがですね、ワンルームにぶち抜いてありまして、はいはい、キッチンも非常にコンパクトではあるんですけれども、こちらもリノベーションをうまくされたり、DIY で棚を作られたりとか、
はいはい、
で、壁はなく、ほぼなく、カーテンでうまく仕切られてたりとか、
はい、
でクローゼットもないですもんね。
クローゼットは本当に作りませんでした。
はい。なんかアイアンのパイプが天井からあって、はいはいはい、で、すごくおしゃれな感じで、セレクトショップとかのね、陳列とかみたいな感じでぶら下げられるように、はい、お洋服のコーナーがあったりとかしてますけど、はいはいはいはい、そもそも収納をゼロにこれだけするっていうの大胆ですけれども、
はい、
この構想みたいなのって、98万円でその和室だった時に、この全貌って、想像できてました。
そうですね。私もともとめちゃくちゃ掃除が好きなんですよ。
はい。
もう片付けとか片付けアドバイザーになりたいくらい、はい、掃除が好きなんですね。だから私の実はスーモさんっていうかリクルートさんで出てる建築士さんの雑誌があるんですけれども、はい、なんだっけ出てこない。そちらで特集をしていただいて綺麗な写真を撮っていただいた、はい、芦屋の家は基本的に家具があまり置いてない。
はい。
で、それはどうしてかっていうと、ブラーバちゃんが全部掃除をできるように。
そうですよね。
はい。本当に全部収納は、はい、作り付けの造作で、
はい、
基本的に家具を置かないっていうふうにしています。それはもうどうしてかっていうと、家具の下にホコリが溜まるからっていうのと、あとはやっぱりなんていうんですかね。収納場所があると人は物が増えるんですよ。
もう心理が出ましたね。クローゼットを大きくするといっぱいその分買ってしまったりとか、はい、その視界がこのね、隠せると、ね、隠す収納型だと、なんかどんどん詰め込みたくなりますよね。
そうなんです。だから収納をなくすことが一番シンプルに生きる。はい、もう本当に可視化することなんですよね。はい、なので、こちらのお家はですね、特に小さい、一番小さいお部屋、を買ったので、本当にどこに何があるのかを可視化するためにも、はい、収納は一切作らないということで、はい、一度チャレンジをしてみました。はい、もう本当に究極のコンパクトなので、はい、先ほど洗濯機の上にカゴが置いてあり、それが全部水切りになるっていうのも、頭を使えばなんとかなる。
はい。
という、こう、結論に達した、
はい、
あの、のは、本当に、あれを見出すときには、ちょっとね、あの、ウォーターみたいな感じでしたね。あの、洗濯機の上に籠を置けばいいんじゃ、みたいなね。すごい、すごい、なんかそこに食器を置いたところで別に下、どうせ濡れ物が入るところだから別にいいんじゃない、みたいなのは、はい、本当にあの、写真でぜひご覧になっていただければと思うんですが、
はいはい、
そういったことで、ちょっと本当に頭を使って収納していくっていうのがどれだけできるかって、ちょっとチャレンジでもありました。
はい、でも、ここが実験の場で。
そうですね。でも、多分、そんなに収納に困ってないです。
いや、で、あの、すごく私が気になるのが、築75年って、まあ、当然ガジェット類とか IT ツールがある前ですから、コンセントの数だったりとか、あと、この物件によっては、その、電気の量変えられないやつがあるじゃん。アンペア変え、契約アンペア変えられないとか、はいはい、あの、よく罠であるんですけど、築年数が古かったりすると。はいはい、だったりとかあると思うんですけど、こちらのお部屋がちゃんとコンセントもあり、すごく過ごしやすいし、リモートワークもできる状況になっていて、なおかつ壁にも壁紙がすごく素敵な柄のね、あの草花と鳥の、あの壁紙がある印象的なコーナーがあったりとか、やっぱ壁紙は素人でもすぐできます。
あ、実はこの壁紙がこの家で一番高くてですね。は
い、多分あ、そうなんですね。
はい、これ10万ぐらい、10万以上するんですけど、はい、これがあの多分ドイツの、デザイナーさんのものを上海でプリントアウトして輸入したもので、はいはい、多分日本で代理店さんが私が初めて使ったって言ってました。
へー、そんなに印象的な壁紙。
はい、でもここは、あの、私のこれはこだわりでもあるんですけど、はい、一点投資型っていう。
あ、リノベーションに関しても、はい、一個ここは高いのを使うぞ。
はい、高いのを使って、あとはみんな、あの、置いてあると、こう、なんていうんですかね、エルメスとシェインを混ぜる感じで。こんなこと言っていいのかな？
なるほど。なんか本当に、あの、フローリングとかもよく張り替えるとか、その、リノベーションで言うと大体床と天井を壊したり壁壊すっていうのがすごく、はいはい、あのコストがかかる部分、あと水回りの部分っていうのがあの大変だと思うんですけども、はい、こちらの床はフロアシートを貼っているんですよね。
あ、これフロアタイルなんですけど、はい、これはあのお店とかに使う、硬めの、あの、傷がつかないフロアタイルを今回はちょっと、はい、これでも三月さんの標準品なんですけど、あの、貼りました。で、理由があって、あの、いわゆるこう、傷、普通の CF って通じるのかな？
カーペットフローリング。
そうです。
クッションフロアみたいな。
クッションフロア。クッションフロアでも全然良かったんですよ、はい。クッションフロア本当に安いんで、クッションフロアで、やることもできたんですけれども、はい、ちょっと私この模様が好きなんです。なんて言うんですか？はい、本当に好きで、あの、これを使いたかったっていうので、まあ、ちょっとお金をかけたのはこれくらいかな。その代わりに、これを使った理由っていうのが、下の、この下ですね。もともと和室だったんですけれども、はい、その和室の畳を上げた時に出てきた木が、すごく上等だったんですよ。はい、今でもちょっと、使うとなると、すごいこう、高い木が、はい、まあ、75年前から使われていて、はい、大工さんと、これは、このまま使った方がいいじゃん、みたいな話になって。はい、で、畳の本当に下から剥き出しできた、あの、板が綺麗かったので、
はい、
あの、そのまま使えたのが余計にちょっと、まあ、コストカットになりまして、
はい、
あ、じゃあ上に、ちょっとフロアタイルの方、ちょっとお金がかかる方のフロアタイル拭いてもいいかなっていう風な感じで、ちょっとこう、床は、あの、いい状態のものを変えただけ。
じゃあ結構それはラッキーパターンだったってことですよね。
ラッキーパターンというか、このマンション自体がもともとすっごいお金かかってるんですよね。
築75年
前は。
その75年の最高級マンション。
最高級マンションでしたね。はい、なので、それだけ、これだけこう、あの、コンクリートのが分厚いじゃないですか。
はい。
やっぱり、コンクリの量がもう本当に全てですよね。なんて建築物というのは。はい、なので、あの、やっぱりいいコンクリートを使っていて、でなおかつやっぱりこう75年経ってもこのままの下の、あの、和室の畳の下がそのまま使えるなんて、やっぱりもともと使ってるものがいいってことですから、はい、なんかそういう意味ではすごい、あの、投資しがいのあるというか、やっぱりこう安物品を買うんではなく、もともとのお値段がそれだけするんであれば、もともと良いものを使ってるっていうのはすごくあると思います。
なるほど。で、DIY でやるのと、この98万円の物件、リノベーション一部お願いしたっていうのって、はい、まあ、ご自身で作ったパーツとか、取り付けたパーツだったりとかあると思うんですけど、はいはい、リノベーション DIY でいくら かかったんでしょうか。
ね、まずそれより先に、そのここってまず和室だったので、和室の天井を落としてるんですね。
はい、
で、天井を落とすときは絶対産業廃棄物が出るので、
はい、
さあ、業者さんに頼まないといけないですね。
はい、
で、ここはもともと和室なので土壁なんですよ。
ああ。
なので土壁も実は産業廃棄物なので、
はい、
そうですよね、やっぱりそのちゃんとした業者さんに頼んで、やっぱり処理分していただかないといけないですね。
はい、
だから古いものを買うときにやっぱり気をつけていただきたいのが、産業廃棄物をどうやって処理するかっていうのをきちんと把握しとかないとダメだし、はい、やっぱりその業者さんによってはその土壁自体にこう、まあよくあるんですけど、アスベストが混じっていたりとか、その土壁の中に配管が、あったりとかして、
はい、
その配管がね、結構ガス配管だったりするんですよね。
はい、
そうすると、もうこのまま触りたくないと。何が起こるかわからないから触りたくないっていうので、工事自体をこう断られてしまうこととかもあるんですよ。
はい、
なので、まあ、安く買えればいいというものではなくて、実際にその、どう買えたかっていうのを、自分である程度把握できないといけない。で、そのためには、実際にもう他の部屋でリノベーションされている部屋があれば、ぜひそちらの方を見学すると、はい、あ、ここの柱は抜けるのだとか、わかるから、ね、そういう意味では他の部屋を借りてみるのをお勧めします。
はい。
はい、
そして、その部分で、あ、じゃあこの柱がいけるってなった時に、
はい。
実際のその予算は結局いくらだった、予算じゃないや、かかった、
はい。
工事費用というか。
あ、私が頼んだのは、ちょっと値段が上がる前だったので、
多分、そうですね、今だと、円安で、また、
高
で、
ね、
資材が上がってたりはするんですけど。
はい。だから、木材とかをもし使うっていうことになったら、ものすごくお金がかかると思いますね。はい、だから、そうですね、私がお勧めしてるのは、壁紙と床だけ変えれば、だいぶ変わるんですよ。
はい、
お部屋って、
はい。
もう。なので、もう天井が落としてあって、まあ、なんていうんですか、平成ぐらいに一回リノベをしてあって、
はい。
なんか、それでところがもう、壁紙がベロベロになっているとか、そういうような見た目一見汚いんだけど、大きな手を入れる必要がない物件を見抜く目を養うことです。
は
い、
なるほど。
で、そうすると大体壁紙と床だけなので、多分、はい、安く見積もったら多分、まあ、業者に頼んでも3、40万ぐらいで済んじゃうんですよね。はい、なんか、私は実は、そこは実はここを買った時点では分かってなくて、なんだろう、こう、初めてのものですから、何を節約していいのかも分からなかった。
はい。
なので、まあ、見よう見真似で、業者さんに頼んだ部分っていうのが天井を落としてもらう。
はい。
あと、フロア、ここのフロアタイルを、本当は今だったら私は自分で貼ります。だけど、その時は業者さんに貼ってもらって、それを見てました。
はい。
あとは、この本当に壁紙に関しては、柄の合わせがあるので、プロの本当に上手い人に貼ってもらえてダメなんですね。だからこの壁紙に関しては、業者さんが入ることが決定していたので、その工数を取るのであれば、他のところも貼ってもらった方がいいと判断し、
なるほど。
はい。そして、このブルーの、これは本当に3月の標準品なんですけど、デニム地っぽく見える。本当にね、これ安いやつです。は、一緒に貼ってもらいました。なので、私はこの壁紙を貼ってもらうからこそ、もう本当に壁紙屋さんに来てもらうから他も貼った方が良かったんですけども、もちろんこんなこだわりがない人は、
そうですね、
普通に自分で貼れます。
はい。補足すると、映像がないんで補足すると、一つの一枚の絵みたいな大きな柄で、つなぎ目がなんかこう、まあ、見せると大変なことになる感じの、
はい、4枚貼ってあります。
壁紙なんですけど、いわゆる小花柄だったりとか、無地だったりする壁紙は、全然素人でも頑張れば、その1日で貼れますので、
はい、
そういう部分はコストカットができると。
そうですね。はい、本当に今、糊付きの壁紙とかもいっぱい売ってるので、
ね、
そこは本当に YouTuber さんで、詳しい方がいらっしゃるので、はいはい、壁紙に関しては貼れます。床も、はい、いわゆる、こう、そうですね。畳を上げた状態の、下の板の状態がとても良ければ、はい、その上に、いわゆるこう、ベニヤを貼って、ちょっと分厚めのベニヤを貼って、
はい、
で、それで、そうですね、ここだともう、まあ、いわゆるスタイルホームって、なんていうの断熱材を敷く必要はないので、
はい、
まあ、そのまま、CF を貼っちゃってもいいと思います。CF は本当に安いですから、
はい、
全然、貼れると思います、
はい。はい、おさらいです。クッションフロアとかそういうやつです。
はい、はい、
CF とか。
はい、はい、
はい。 なんかもう本当に壁がない、壁だけぶち壊すのはもちろん業者さんですよね。壁と天井抜くのが業者さんで、
はい、そうです。
で、ご自身でやったのが
その塗装ですね。
塗装、
はい、いわゆるこう古い物件っていうのは塗装壁っていうのもあるんですよ、
はい、
で塗装壁が今うちのキッチンのあたりがあれ全部塗装壁なんで、あれは塗装壁っていうのは上から壁紙貼れないんですよ、
はい、
で
ペンキを塗るしかない、
ペンキを塗るしかない。でうちの場合はガスなので、ガスの周りはタイルにしてあるんですけれども、いわゆるこう今だとこうなんていうんですかね、キッチンの周りにパネルが貼ってありますよね、はい、あれはいわゆるこう燃えにくい素材が貼ってあるんですね、
防火素材、
はい、はい、でも私はプラスチックに見えるものを全て憎んでいるのでダサいので、なのであれは本当にこだわって、名古屋ので焼いてるいわゆるステーションタイルというやつなんですけど、はい、あれはこだわってタイル屋さん、問屋さんで買って、
はあ、でご自身で貼ったんですか？
あ、いや、あれはちょっとね、
業者さん
ガスのガス周りなので、さすがにちょっと、
あ、なるほど、
なので業者さんに貼ってはもらいました。だからそこに関してはここまでこだわらなくてもいいところではありますが、見た目可愛いじゃないですか。
はい、
なのでまあそれぐらいはいいかなと思いました。上の塗装の部分と、あとはこのいわゆるこう縁ですね。トイレとか水回りのなんていうの、ネイビーで、マットのネイビーで、はい、75年もののすりガラスをそのまま生かしてる部分があるんですけど、そういったもの、あとは窓枠ですね、
はい、
本当にあれも75年もの、今アミリガラスって売ってないんですよ。
あ、そうです、すりガラスみたいにガラス自体に細工がしてあって、こう綺麗な柄が入ってるガラスって、
はい、
よくレトロ物件とかであるんですけど、それをそのまま使われてるんですけれども、
はい、であっちの方は実はワイヤーも入っているので、
はい、
ワイヤー入りのガラスっていうのはもう売ってないというか、もう、はい、もう、まあ、同じものが売ってないんですね。あれ、本当75年ものなんですけど、あれに関しては、本当にそのまま、割れがなかったので、縁の部分をアイアンペイントっていう、
はい、
ちょっとこう、ザラッと見える、
はい、
塗料で塗っています。あとはもう、ドアであったりとか、あとお風呂ですね。もう本当に塗装に関しては、
はい、
水回りを動かすと、すごくお金がかかるので、今回に関しては、お風呂とトイレはそのまま現状でっていうところですごくコストカットをしました、
はい、
なので、お風呂に関しては、まあ、昭和のタイル風呂ではあるんですけども、はい、まあ、見ていただいたら分かるんですけど、割とちょっとこう頑張ってちょっとこじゃれた感じに してあると思います。
蛇口の部分のパーツ、蛇口ひねる部分のパーツをおしゃれなものに変えられたりとか、
はいはいはい、
その一部分一部分だけでも変えるとだいぶ印象が変わるんですよね。
そうですね、はい、あとは本当に吹き付けだったんですよ。初めは昭和の吹き付けって言われる塗装だったんですけども、
はい、
ボコボコしてる、
はい、
あれって本当良くなくて、お風呂でやるのはつまり表面積がすごく広くなるのと掃除がしにくいので、はい、カビてくるんですよね。
そうなんです。水滴をよくジュワーってこう山崎実業とかでやる湿気取りのやつ棒みたいなのあるじゃないですか、うん、あれがザラザラしてるとうまくスムーズにこういかないんですね、古い物件って。
そうなんですよ。
でそれを先ほどちょっと伺いましたけど、
はい、
白いもので上からモルタルですか？
あれモルモルっていう商品名なんですけど、漆喰風に見える実は樹脂の、は
い、あ、そうか、漆喰だ、ごめんなさい、
はい、漆喰風に見える樹脂で、はい、樹脂の塗料で、はい、もう本当に DIY 屋さん皆さんもう本当にお世話になってるモルモルという、はい、20キロ買いまして、あれをこう天井などにもう
20キロ塗ったんですか？
20キロもっと塗ってると思いますね、あれ。風呂とトイレもだから。
あ、じゃあもうそれを漆喰みたいに白く塗るのに、それがまたおしゃれなのが、はい、結構ちょっとランダムっぽい波っぽいとこと、ね、まっすぐ塗るとこと、
はい、
できますもんね、さじ、はい、加減で。
はい。まあ、初めはね、すごい頑張って、横とかはね、漆喰風に見えるようにこうやってやってますけど、はい、天井とかね、もうね、もう塗れればどうでもいいんですよ。早くで塗ってしまいたいみたいな感じで塗って、本当に友達に来てもらって、はい、初めの方とかは、キャーキャー言いながら塗って、で、それで、ちょっと漆喰風になってよかったなとか、あとはちょっとこう、落ち着いてきたら、ほら、陶器の、文字をこう埋め込んだりとかしたりとかして、ちょっとこう昭和のお風呂なんだけども、はい、おしゃれに見えるように。あとは本当にね、床のタイルが本当になんかおばあちゃんみたいな色だったので、ちょっとキリッと締めたいなと思って、まあ、お風呂の 床に関してはタイル塗装という、はい、割と禁断 の, あの DIY の中でも割と難易度の高いんですよ。
そうなんですね、
はい、タイル塗装は本当に特に、はい、あのサイドの水がかかりにくいタイルではなくて、
はい、
あのいわゆるこう床面
床, そうです、ね、
床面常に濡れているところのタイル塗装っていうのは割とガチで大変なんですけど、はい、まあ、どうせダメだったらシート貼ればいいかというこ の, あのざっくりとした、
はい、
あの関西人のおばちゃんのやることなのでまずはやってみる、はい、何でもそうなんですよ。まずは買ってみる、まずは住んでみる
そこもまずはやってみようみたいな。
そうですね、
ところが、
はい、でそれは本当にあのちょっと写真にも撮らせていただいたんですけど、はい、あの一番初めに足付けって言ってあのサンディングをしてカサカサにするんですね、はい、まず石でも削るんですよ。でそれでその上からあの密着黒マルチっていう割と本当に強いシーラーを塗って、でそれで、サンド塗装ですね。あの本当に3時間ごとにサンド塗装なので1日丸1日半ぐらいかかるんですけれども、はい、あのそこはしぶとく何度も塗装しましてですね、今のところ、はい、まあ一部剥げたりはしているんですけれども、別に一部剥げるなんて一部塗ればいいだけの話なので
多少のその失敗は全然受け入れてもリカバリーできると割り切りながら
作って、そうですね、リカバリーのやり方を自分で覚えることによってものすごくメリットがあると感じたのは、はい、今大工さんがどんどん減ってるので、
はい、
ちょっとしたことにお金がかかるんですよね。でも自分でできたら全然怖くないですよね。私多分今だったら配管も直せると思うんですよね。
配管もすごい。いや、でもあと、その、今ね、お家がそのワンルームなんですけれども、収納が先ほど言った通り、あの、固定のクローゼットみたいな収納はないんですよ。だけれども、上に、視界に、目線に入らないくらいの高さのとこに、はい、ありとあらゆる棚が、
棚があるんですよね。
ありまして、そこにお洋服だったりとか、はい、きっとタオルだったりとか、シーツもありますよね。
はいはい、
とか、なんかこう、この材料とかってどうやって集めたんですか？
これは、私の大好きでウッドプロさんという、あの、はい、いわゆるこう、ちょっとおしゃれな建築とアイアンの専門の、
はい、
あの、普通に楽天とかで売ってるんですけど、
ウッドプロさん。
ウッドプロさんから、あの、足場材を買いまして、
はい、
で足場材っていうのは、あの、いわゆるこう、あの、なんていうんですかね、あの、足場を組むときに、あの、ね、あの、使うもので、ペンキで汚れてたりとかはするんですけど、私はすごい、その、ちょっとこう、ちょっとしたガサッとしたアンティークな感じがとても好きなので、
はい、
あの、そこで、あの、買ったものが、あの、今、ベッドヘッドになっているところですね。はい、あの、ベッドヘッドが、あの、いわゆる、ベッドを、安いベッドでもういいやと思ってたので、
はい、
あの、アイリス大山さんのすごい安いベッドを使ってるんですけれども、その、よくね、あの、ありがちな、あの失敗としてベッドが結構ずれるでしょ、動くでしょ、
はい、
そうするとあのガンガン当たって壁紙が剥がれるんですよ。
あ、
削れません。
確かにありそうですね、
はい、なので初めから板を貼る。
あ、そう、頭側に板を一本かませるっていうか
一枚ずつ幅かわせる。でそれがまあ言ってみたらこうあのベッドボードなどをつけることもあるんですけど、はい、ベッドボードとかに幅をつけちゃうとうち狭いんで、あの、ホコリとか溜まっちゃうし、とにかくベッドヘッドっぽく見れればいいやと思って、で、それであの足場を今貼って、で、あの、ココシャネルの言葉をあのワイヤーアートで貼ってあったりとかするんですけど、
はいはい、すごい工夫。棚の方もね、アイアンのあの、L 字型の棚のパーツを買って、はいはい、足場材渡してってご自身でつけられたんですよね。
そうです、食器棚を作るスペースが全くないっていうことは分かっていたので、はい、でそれでまずああいう感じでもう食器はもうあれだけにし、あそこに乗るだけにし、
はい、見せる収納で棚に1枚のその足場材の上に全て収納、
はい、そうです、見せてます
されて、
はい、あのグラスはあのなぜ遊びに来るパーティー人間が多いのでグラスがだんだんだんだんあの収納がなくなってきたので、はい、この上かっつってあるんですけど、
はい、
あのやっぱりこう上から収納っていうんですかね、もう
かける収納、
かける収納もあの利用しています、はい、
そうですよね。なんかこの家具を最低限このダイニングテーブルと椅子とベッドとちょっとしたチェストくらいですもんね、はい、大きな家具は。
そうですね、
はい、
本当に最低限に、
まあ、そのちょっと先週の回でもありましたけれども、やっぱり家具を買うと処理するのも売るときに大変だし、うん、あと泥棒が入っても大変だしということで、うん、本当に最低限にされてるんですけれども、うん、でも殺風景ではないんですよ。だからやっぱ壁紙がすごくあのリノベーションで派手なものになってるっていうのと、この景観の抜け感と、
うんうん、
だと思うんですけど、いやすごいな、 これを、で結局いくらかかったんですか？
あ、そうそう、それで、はい、天井を落とすのと床と、
はい、
まあ、壁紙を貼ってもらう。
はい。
で、あとは、タイルを貼ってもらう。はい。で、キッチンは、もともとあったやつを全部取って、
はい。
あれ、本当に、おすすめなんですけど、業務用のシンクなんですよ。業務用のシンクをバンって、ステンレスシンクを置いてるだけなので、
はい。
ほぼ、まあ、2万円ぐらいのやつを買っただけ。
え、2万円とかで買えるんですか？
あ、でも業務用のシンクすごい安いですよ。めちゃくちゃおすすめです、はい。ステンレスって基本的に磨けば何年でも使えるので、
はいはい、
ピカールってやつでね、磨くんですけど。はい、なので、別にボロボロであったとしても全然、良くて。
でもあれは。あれも中古なんですか？キッチンのパーツ。
あれ中古だったかな？新品だった。なんかそんなに変わらなくて値段がその時に。その時にその、いわゆるお店が潰れて市場が、豊かであるかどうかとかがいろいろあるんで。
中古市場ね。
そう。でも、全然業務用の方が手入れが楽です。はい、本当に。で、下にお鍋が置いてあるんですけれど、
はい、
お鍋と米びつが置いてあったりするんですけど、それぐらいですかね。こっち側にね、ちょっと、ラジオじゃちょっとどう伝えていいのかわからないんですけれど、はい、ゴミ箱が置いてあって、
はい、全てがオープン収納って思う感じですね、想像すると。で、
はい、
そこにうまく、棚をつけたりとか。
はい。で、それを全部入れて、私の時で、多分200万かかってないので。
あ、改装に、業者さんの壁壊すのとかも入れてですか？
全部入れて200万。
全部込み込みで200。
かかってないですね。かかってない。
ワンルームで、これ何平米、ざっくり何平米ですか？
40 です。
40平米のワンルームをこれだけやるのに、ご自身でうまいことやる部分を決めてやったら200でいける。
200でいける。私、もう一件やろうと思ったら多分もっと安くやる。
そっちが溜まってるからってことですよね。いや、すごい、98万円の家と、まあもちろんね、税金だったりとか、資産税はあるとはいえ、はいはい、98万円プラス200万円、300万円で温泉付きの、
はい、
海、山が見渡せるマンションが手に入ったということで、
はい、
すごい、やっぱ DIY ってすごいですね、リノベーションも。
そうですね、でもなんか好きだって人、はいがやればいいと思ってて、私はその全ての人に DIY を勧めているわけではなくて、はい、時間を、やっぱりその職人さんをね、
はい、
お願いすることでクオリティも高いですし、はい、むちゃくちゃ失敗もしますから、はい、その失敗を楽しめるかどうかっていうのは、それこそ己を知れで、
はい、
自分がそれにこう耐えうる、まあ、性格なのかとか、それを楽しめるのかっていうのをちゃんと考えて、うん、やってみたらいいと思います。
なるほど。いや、うち全部業者の方にお願いしたので、一括で。
はい。
ちょっと私もかなりリノベはもうすごいかかってしまったんですけれども、はい、200でできる世界線があるのかって今ちょっと私もっと削れたとこあったなって、このお宅を拝見しながら思いました。いや、ちょっと興味ある方はぜひ、同人誌でね、
はい。
取得の流れが、
はい。
中野のまどかさんの、
はい。
アカウントからきっと同人誌の詳細が確認できるので。
はい。私が X でよく、なんですか、DIY の、はい、よくね、ベランダでなんか塗装してたりとかしますので、はい、そういうのがお好きな方はぜひ、はい、見ていただけると嬉しいです。
同人誌のタイトルがまだ入稿前ということで決まっていないので、現時点ではこうなるんですけれども、
はい。
また紹介文、番組紹介文のところに、入れておきますので、
はい。
ぜひ読んでみてください。で、お部屋の様子はですね、はい、先日私が取材させていただきましたスーモジャーナルさんの方でお写真とともに紹介しておりますので、そちらと合わせて楽しんでいただければなと思います。
はい。
じゃあ3週にわたって本当に濃密な物件取得トークありがとうございました。
はい、ありがとうございます。こんなことで本当に面白いんだろうかと。は
い、面白いです。本当に。さ、待って、整理します、情報を。98万円で温泉が出るマンションを、築75年のマンションを、伊豆に買い、
はい、
プラス200万円でリノベーションと DIY をし、はい、今素敵な暮らしをされて
い、ね、
作家の高戸のまどかさんでした。
はい、ありがとうございました。はい、
番組ホスターピースの小澤彩でした。もう本当に情報が濃厚なので、ぜひぜひ感想メールですとかいただけると嬉しいです。
はい、
ハッシュタグ、働く女とで X でつぶやいていただければそっと見に行きますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。働く女と〇〇と聞いていただきありがとうございます。ぜひ番組のフォローとレビューの投稿をよろしくお願いします。働く女と〇〇とは毎週水曜日更新となります。次回もお楽しみに。